はい、イルカです。今日はですね、映画シャザム、この作品ですね、リモート分析会というので取り上げた作品なんですけど、この作品についての音声解説を取りたいと思います。ですね、リモート分析会というのは、まずですね、サンマ構成を分析する会ということで、一応 Amazon プライムのウォッチパーティーというのを使ってやってた会ですね。あとは、最近はちょっと身内というか、読書会なんか来てくださる方に声かけて、教室に集まって映画をそのまま一緒に見て、その場で分析するという会をやってます。で、ちょっと次回からそういうのの形式をいろいろ考えてますので、その辺は最後に告知したいと思います。じゃあまず早速、シャザムについて説明していきます。この作品の前にですね、スーパーヒーロープロットということについてちょっと触れておこうと思うんですけど、まず、ブレイクスナイダーの銃のストーリータイプという本があります。これ、セーブ・ザ・キャットシリーズの2冊目の本で、大きく10個のストーリーで、まあ、分類できるよというのをブレイクスナイダーという人は書いていて、さらにまあ、10個が細かい分類になってるので、10×5 で50個ぐらいのタイプに分けているっていう本なんですけど、この中にですね、10番目がスーパーヒーローというストーリーのタイプがありまして、その中にさらに細かい分類でコミックブックスーパーヒーローというのがあります。まあ、アメコミってやつですね、日本からすれば。それがスパイダーマン2が例に上がっているんですけど、その本では。まあ、スーパーヒーローという言葉で今イメージするのはいかにも、まああれですね。マーベルと DC コミックのヒーローっていうのが多分皆さんイメージすると思うんですけど、このセーブ・ザ・キャットの分類ですと、スーパーヒーローのタイプの中の一つがあくまでコミックブックスーパーヒーローとなってまして、他には実在のスーパーヒーローとして、レイジング・ブルーとか、ストーリーブックスーパーヒーローとしてライオン・キング、ファンタジーヒーローとしてマトリックス、民衆のスーパーヒーローとしてグラディエーターなんかが上がってるんですけど、この分類はすごく曖昧だなと僕は思います。皆さんも思われるんじゃないかと思いますけど、例えば実在のスーパーヒーローレイジングブルはいいんですけど、あ、グラディエーターはあれか。グラディエーターは実在の人物じゃないのかな？空想の人物かな？だけど、まあ、実在の人物をね、歴史上のやつを挙げれば民衆のスーパーヒーローでも、実在のスーパーヒーローでも、どっちでも入るんじゃねえかっていうのは結構あると思いますし、マトリックスがファンタジーのヒーローだというなら、じゃあ、コミックブックのね、スパイダーマンはファンタジーじゃねえのかっていう話がありますし、この辺のネーミングというか分類はかなり曖昧だなと思います。で、これは、ブレイクスナイダーの本自体がもうこういう要素がいっぱいあって、表面的な分類と、構成的な分類っていうのが僕の中ではあるんですけど、それを結構ごちゃごちゃに分けてるんですね、ブレイクスナイダーは。で、まあ、割と、まあ、表面的とか題材とかで分けている、分類が多いです、ブレイクスナイダーの本は。だけど、時々、きちんと構成が同じものを分類してたりするので、参考にはなるし、まあ、こうやって50に分けるっていう作業自体が、まあ、評価に値するというか、すごい参考になるので、いい本だと僕は思ってますけど、決して鵜呑みにする本ではなくて、まあ、それを元に考える題材としてはいい本ですよね。ということで、分析会の中で結構ここに基づいて、その違いなんかを説明したりしてるんですけど、今回で言えば、そのスーパーヒーローというものですね。で、スーパーヒーローという言葉だと、まあ、超人的な力を持った主人公が悪と戦うという定義をすると、大体まあ、皆さん納得するんじゃないかなと思います。スパイダーマンとか、アイアンマンとか、まあ、大体そういう、ですよね。特殊能力というか、まあ、すごい力を持っていて、まあ、大体敵役が出てくるので、それと戦って勝利するとか、世界を救うというのが、まあ、基本的なパターンですね。で、あとは、ヒーローっていう言葉ってよくあるんですね。 例えば、レイジングブルーをスーパーヒーローにブレイクスナイダー入れてますけど、じゃあダイハードのね、ブルース・ウィルスとか、ディープインパクトのね、主人公とか。まあ、ちょっと、ディープインパクトの主人公はちょっとあれ、弱いですけど、ディープインパクトじゃなくて、アルマゲドンですね。アルマゲドンもブルース・ウィルスか。ああいう主人公はじゃあスーパーヒーローじゃないのかと。ヒーローとスーパーヒーローの違いは何なんだとか。そんなような、疑問が浮かびます、僕は。あとは、じゃあ超人的な力っていう意味では、例えば魔法のランプっていうタイプの、ストーリーのタイプ。これは、まだ上がってないかな。ほっこりトークの方でちょっと解説した回があるので、そちらに音声解説もありますけど、魔法のランプっていうのは、まあ、超能力みたいなんとか、不思議なことが起こるタイプのストーリーなんですけど、その中では、まあ、例えば、ブルース・オールマイティなんていう神様の力を手に入れるっていう、ジム・キャリーがやってるコメディがありますけど、これだって超能力を、超人的な力を手に入れるっていう点では一緒ですね。なので、結構他のストーリーのタイプとの分類って結構曖昧です。で、要素で取るとそういう風になっちゃうんですけど、構成というので取るとき、これは僕はストーリータイプとプロットタイプという風に言い分けてるんですけど、あえて。まあ、記事があるんでちょっと細かい句は読んでほしいんですけど、気になる人は。ストーリータイプっていうのは、まあ、大雑把な分類ですね。もう、表面、例えば、ツタヤとかね。アマゾンプライムの分類、ジャンルとかの分類とか、そういうのって結構ざっくりとした分類、アクションならアクションとか、まあ、表面的な要素で言うと、例えば、ここに例が書いてあるんですけど、メインインブラックと未知との遭遇って、どっちも宇宙人が出てくる話って言えば、まあ、同じ宇宙人ものって言っちゃってもいいんじゃないかなと。だけど、まあ、見たことある人ご存知だと思いますけど、全く違う映画ですね。メインインブラックは、ちょっとコメディの入ったアクションですし、未知との遭遇はもう、ちょっとリアリティな、ドキュメンタリーなね、タッチですしね、全然違う映画なのお分かりだと思うんですけど、まあ、ストーリーのタイプって言ったら一緒でもいいんじゃないかなと言っていいと思いますね。宇宙人ものって言っちゃっていいと思うんですよね。で、これ、例えば幽霊ものとかありますしね、幽霊が出てくる話ってもうピンキリですよね。シックスセンスだって幽霊出てきますし、ホラーとしての幽霊が出てくる作品はもう山ほどありますし、あの映画のタイトルが出てこないな。なんだっけな。ゴースト。ゴーストとか。ゴーストなんかはもうラブストーリーですね。コメディ入ってますけど。ラブストーリーの幽霊。だけど、まあ全部幽霊っていうくくりでくくっちゃうなら同じストーリーって言ったって僕はいいと思ってます。例えば企画、物語の企画立てるときとかってそういうところから入ることもあると思うんで、幽霊をやりたいとかね。例えばキャストが決まってて、この人を幽霊として使いたいとかあればそういうとこから入ったりすると思うんで、別に意味のない分類ではないと思います。もう一つ、プロットタイプっていうのは構成をもとに分類するので、主に3ポイントですけど、まあビートが同じようなことが起きます。なので、同じような、型として、物語、これは構成作るときの型になるので、脚本とか小説とか書く人にはこっちのプロットタイプをちゃんと勉強する方が多分勉強になると思います。使えるっていうのがありますね。企画を立てる上ではストーリータイプが多分参考になると思います。だからまあ、書く人は両方考えなきゃいけないんですけど、分けて考えるっていうのは僕は大事だと思います。で、プロットタイプという言葉はですね、あんまり使われないかもしれないですね。構成だけで見ていくっていう考え方って割となくて、ストーリータイプって呼んでる方が結構多いような気がします。で、ですね、それで、このタイプが僕はプロットタイプとして、構成としてのスーパーヒーロープロットというのが僕の定義として一個あります。で、さっき言ったように超人的な力を手に入れた主人公が悪と戦うっていうのがまあ基本の構成です。そういうストーリーなので、まあ、ストーリー自体も結局はストーリータイプの方も同じようなスーパーヒーローが出てくるし、超人的な力が必ず持ってるので、なんか似たようなストーリーとしてもなるし、プロットとしても似ているっていうのは必然ですね。で、その展開の場合、超人的な力を手に入れるっていうことは、アクト1で日常の世界では、まあ普通の人、平凡な人として描かれます。まあ大体ちょっと冴えない日常を送っている主人公が多いですけどね。それが何らかの拍子で特殊な能力を手に入れると。そうすると、アクト2、非日常の世界に入って、 ヒーローとして活躍していく、人助けしていくのが、まあ基本ですけどね、スーパーヒーロー。とりあえず活躍していくと。で、ミッドポイントは大体そのヒーローとして認められるとか、称賛されたりして、ホールっていうのは、ブレイクスナイダーでいうところの迫り来る悪い奴らってやつなんですけど、まあ、大体スーパーヒーロープロットだと本当に悪い奴が出てきますね。敵の攻撃が始まるというか、反撃が始まるというか、それでだんだんピンチに陥っていき、PP2 ではもうピンチですね。極端なこと言うともう勝てねえんじゃねえかぐらいとか、もうやりたくねえっていう風になったりとかね、街なんか救いたくねえんだとかなったり、そういうピンチまで追い詰められるけど、もちろん最後は、その敵を打ち負かすっていうビッグバトルが入りますね。これがもうスーパーヒーロープロットのセオリーって言っていいぐらい、この構成の映画いっぱいあります。で、ただですね、まあ今回のシャザムもそうなんですけど、最近のアメコミ、まあいわゆる DC コミックとマーベルの作品群っていうのは割ともうシリーズとかクロスオーバー、アベンジャーズみたいなね、クロスオーバーを前提として作っているので、結構緩いなというのが今回シャザムを見た印象ですね。それでサブタイトルに、記事のサブタイトルには、シリーズ前提の締まりのない構成というふうに書いたんですけど、まあ、興行としては、まあこれちょっと感想先になっちゃいますけどね、興行としては、多分シャザムも割と興行を上げてるらしいので、まあちょっと予告編とか見るとね、ちょっとコメディ入って面白いのかなって感じで見たくなるんですけどね、ただ、ストーリーとしてはあまり、楽しめるもんじゃないなと、構成が悪いなと、演出も微妙なところちょっと多々ありますけど、まあ構成悪い、ストーリー、脚本悪いなっていう感じはします。そして、じゃあ具体的にこのね、シャザムっていうのを見ていきましょうという感じです。まず3ポイントを先に、これはサマ構成慣れてない人にはちょっとなんじゃっていう感じかもしれませんが、とりあえず先に言っときますね。PP1 シャザムになる。これはさっき言ったようにスーパーヒーローになるところなので、まあ、基本ですね。で、ミッドポイントはテレビ取材を受けるシーンというのがあります。バスを止めるシーンですね。で、一瞬ミッドポイントに到達してんのかなと。その直後に、ヴィラン役の、名前、ちょっともう、名前も印象にあんまり残んないですけどね、ハゲのおじさんが攻めてきますんで、フォールが始まって、で、PP2 は敵に囲まれて、名前を言えと、まあ、能力奪われそうになるっていうところを、にしてます。これも一応セオリー通りに撮ったっていうだけです。で、PP2 はちょっと、補足したいことがあるので、後で詳しくは説明します。じゃあ、前の方から構成を見ていきたいんですけど、まずこの映画多分、見た人、ちょっとダラダラしてるなとか、遅えなとか、展開遅いなとか、まあ、極論言えばちょっとダリーなと、つまんねえなと思った人多いんじゃないかなと僕は思うんですけど、その原因は、やっぱり構成に出てるなと思いました。サマ構成は、アクト1、アクト2、アクト3をそれぞれ分量で言うと1対2対1っていうふうに分けるっていうのがあります、セオリーとして。で、これは絶対ではないんですけど、目安としては結構、有意義ですね。意味あると思いますね。で、PP1 ってそうすると、じゃあ25%っていう、4分の1なんで25%ってことになるんですけど、この映画だと27%です。で、これが遅れてることっていうのは、まあ、27%はね、多分、ちょっと遅いけど許容範囲です。このぐらい遅れてる映画は、結構あります。だけど、ダラダラしてる原因は PP1 が遅れていることではなくて、じゃあ、この遅れてる原因が何だろうとかっていうことを考えた、来た時に他にあったりします。で、実際、その遅さの原因になるのって実はカタリストの方でして、PP1 より前にあるカタリスト。カタリストっていうビートは、まあ、最初の事件とか、PP1 に入るきっかけとなる事件っていう感じですね。で、それを先に言っちゃうと、まあ、PP1 がスーパーヒーロー、シャザムになるきっかけで、そのじゃあ、あ、なるところで、そのきっかけになってるのってどこかっていうと、ヴィラン役のハゲのおっさんが、まあ、能力を手に入れるところですね。あれがきっかけとなって、まあ、主人公の男の子がシャザムになると言えると思うんですね。なので、まあ、カタリストはそこなんですけど、そこがまあ、25分、なんですね。なので25分っていうのはカタリストとしてはかなり遅いです。僕のセオリーですけど、これは僕がいくつか分析した中で見つけた 法則ですけど、まあ10分以内に赤ダリストを起こさないと遅い。最近の映画だともう10分かかってんのほとんどないですね。8分とか。まあ早い映画だと5分で起きて、まあもう一回カタリストっぽいのが来るとかね、いう展開の仕方してるんで、25分は遅すぎです。で、カタリストの定義としては、結局ビートって観客がどう受け取るかというところがあるので、理屈じゃないので、観客がどう、ストーリー上の意味と、観客がどう受け取るかっていう意味があって、まあ、だから、全然事件が起きてるように見えないっていうことですね、このシャザムは。で、その原因がまず一つこのヴィラン役のおっさんですよね。この少年時代からストーリーが始まって、これもう最初、冒頭主人公なのかなと思います。僕はシャザムを見たことないので、原作を知らないので、原作知らないとこれが普通に主人公かなと思いますね。拒まれて。で、さらに、8分ぐらいのあたりでようやく主人公が出てくる。これだから、カタリストのタイミングでやっと主人公が出てくるみたいなことですよね。これはちょっとひどいというか遅い。で、これはもうシリーズ前提で多分このハゲのヴィランのおっさんは、後々このシリーズに関わるぐらい重要なキャラなんだと思うんで、だからこその振ってるんですけど、だから主人公が、このシャザムの一作目の主人公が主人公っぽくないんですよね、もうね。で、その8分ぐらいで少年が出てきたとこで、多分これ、中学生ぐらいですかね、なってると思うんですけど、またそこで時間経過があるし、冒頭の主人公と、メガネかけてた男の子と同じ人なのかな、同じ子なのかなと思っちゃうんですよね。これはちょっと僕だけかなと思い、ボケっと見てたせいかと思いましたけど、分析会にいらしてた方も思ったって言ってたんで、やっぱこれはちょっと作りがそう見えるようになっちゃってると思いますね。で、あとはこの主人公が能力を得ずに拒まれていると。で、その上で、この、あ、主人公じゃない、ごめん、ヴィランのハゲのおっさんが少年の時にもうお前は心が汚れてるとか言って拒まれてるんですけど、その後、主人公が8分ぐらい出てきて、最初に警察にいたずらしてるんですよね。だそれがなんか行動原理がもう、汚れてる人っていう、なんか、延長線上にあるようになってるので、やっぱ同じキャラなのかなって一瞬見えちゃうんですよね。で、なんとなく見てると、あ、違うのかなと思い出すあたりとか、多分ストーリー入ってこないですよね。この人がセットアップしきれないので、なんか気持ちが入ってこないので。で、さらに、まあ、お母さんに捨てられるシーンっていうのが、回想が入ってきて、まあ、回想はストーリーを止めるっていうのは、まあ、よく言われる基本ですよね。物語の、スクールとか脚本のスクールなんか行くとよく言われるんですけど、回想してる間って観客への説明でしかなくて、主人公自体は動いて、今の現在軸は動いてないので、ストーリーが止まるんですよね。で、これも、やっぱ説明ですよね。主人公の過去の説明をしてるだけなので、冒頭にこの捨てられるシーン持ってきてもいいぐらいだと思うんですけど、あえて多分シリーズとしてのこのハゲのおっさんの方を選んだんですね。きっとね。多分相当活躍し、し、あの、次回作でそう活躍してくんないと、このハゲのおっさんがね、納得できない構成ですよね。これはね。で、ちょっと話がそれましたけど、まあ、そんな感じで主人公がやっと出てきたと思ったら、またそこから回想が入ってセットアップされると。この辺は多分原作のファンであれば、ああ、やっと出てきたっていう、待ってましたというかね、歌舞伎とかね、落語とかで、よっとかって言って声かけたりしますけど、よ、なんとかなんとか、みたいなね。そんな感じで、主人公がやっと出てきた、シャゾムになる男の子がやっと出てきたっていう感じでは原作の人は楽しめるのかもしれないですけど、まあ、原作知らないで見てるときついですよね。これもだからやっぱし、DC コミックの、なんだっけな。このなんか企画、DC エクステンデッドユニバースとかいう企画で何作かをもう DC コミックの作品を映画化するっていう前提で動いてるので、なんかもうこの辺置いてけぼりとも言えますよね。ファン以外はついてくんなっていうかね。そんな気配を感じますよね。で、まあ、主人公のセットアップが長いのと、ちょっとキャラの魅力、これは少年の演技力も関係あるのかもしれないですけど、ちょっと魅力に欠けますね。あんまりなんか面白い設定で、家族もちょっとユニークなようで、ちょっとギャグ言ってますけど、なんか、言葉上のギャグでしかないので、 なんか、コメディとしても弱いっていう感じありますね。で、ちょっとさっき言いました25分でのカタリストが起きて、で、また主人公の学校の日常があって、電車の中で唐突に、異世界に誘われると。このね、主人公の男の子が選ばれた理由っていうのがよくわかんないですよね。本人も僕は清らかな心じゃないとかっていいよって言ってますし、観客もそう思ってるんですけど、なんか仕方なくもうピンチにされて、奪われちゃったからもうこいつでいいやみたいに選ばれたっていうなら、それはそれでなんかシャザムっぽいんですけど、なんか曖昧ですね。この魔術師というおじいさんの振りが。で、前のシーンでハゲのおっさんにやられてるはずなのに結構ピンピンしてるしね、なんかこの辺のつなぎもいまいちよくわからないというか、失敗してるなっていう感じがします。で、34分。やっと、だから、サザム。34分っていうと、例えば、日本人で考えていただくと、アニメ21分ぐらいとかで終わりますね、1本。だから、アニメ1本見ても、全く主人公が出てきてないみたいなことですよね。1本半でやっと出てきたぐらいの、やっと主人公かよ、みたいな。第2話の真ん中ぐらいで、やっと、本題が始まったみたいなことなんで、その時間間隔で考えると相当、遅いですね。10分って僕が言ってんのも、短いのってショートショートは10分くらいで終わりますし、アニメの CM 入る前で10分なんで、そこまで見てフックされなければ、気持ちがフックされてなければ、チャンネル変えちゃうじゃんっていうやつですよね。なので、まあ、遅いなと。構成悪いなと。で、アクト2入ってからも、まあ、なんて言うんですかね。既視感のある、デジャブなシーンばっかりというかね、どっかの映画で見たなっていうシーンが続きますね。で、これがまあ、いろんなヒーロー映画とかのね、オマージュだというのなら、楽しめるのかもしれないですし、ただ、主人公とかに感情移入しきれてないので、ここまでなんか笑うテンションで来てないので、正直。これ、ジャンルのセットアップって言うんですけど、これはもう笑ってくださいっていう映画ですよ、みたいな感じで見せてればあれなんですけど、割と、ハゲの少年、ハゲの、あの、ハゲの少年じゃねえ、ハゲのヴィラン役とかね、結構お兄さん殺したり、結構えぐいことをやっているし、あれ、ロボコップのシーンにそっくりですしね。なんか、急に笑えねえよっていうね、この感じはありますよね。空気が、だから、場が温まってないっていうね、落語とかで言う、本当に。場が、お笑いとかで言う、場が温まってないのに急に笑えねえよっていう感じがありますね。このシャザムのシーン。そして、なので特筆すること正直ないんですけど、この辺は構成上、とにかくアクト1のカタリストまでが失敗しちゃってるせいで主人公に共感できないので、その後全部うすら寒いっていうのが僕の印象です。で、ミッドポイントまでなんとか行きますが、ミッドポイントの直後に、敵のヴィランが襲ってきてアクションシーンになる。まあ、アクションシーンとかはね、まあ見れますよね。会話シーンよりはまあなんとか見れるっていうのはありますけど、でも、すごい面白いアクションかっていうと、他のヒーロー、スーパーヒーローアニメ、映画と比べてどうなんでしょうっていうのはちょっとありますよね。特殊能力も地味なのかな？ちょっと雷、ぐらいですもんね。なんか面白い能力があるわけでもないので、あくまでスーパー超人的って強いってだけって感じなので、ちょっとやっぱ地味ですよね、シーンとして。で、ミッドポイントは結局その敵に追い詰められて、弟たちをちょっと人質に取られたような感じで襲われるんだけど、で、名前を言えと。名前を言うと多分能力を失っちゃうのかな？取られちゃうんだと思うんで、杖を握ってね、名前を言うと。なんで、そこが多分一番ピンチになってるのかなと。なので、PP2、敵に囲まれると書きましたけど、一応そこですね。で、これも落とし方としては弱いですね。原作ありきだとしても、もう少しね、多分、ボコボコにされるとかね、敵に。ちょっとピンチ感を出さないと、なんか割と元気のまま逃げちゃうんで、なんか PP2 感としても弱い。あ、ちょっとやられてんのかな？ なんかもう戦えないぐらいのボコボコ感とか欲しいですよね。とか、もう、原作を無視するんだったら、原作無視していいと思うんですけど、映画って。原作無視するんだったら、この能力一回奪われちゃっていいと思うんですよね。奪われて何らかの方法で取り戻すとか。そういうところがあって、アクト3に入っていくというか、全部能力奪われたところで PP2 まで落としてれば、こっからどうやって逆転するんだろうっていうのって観客としても湧くんですよね。興奮すると思うんですよ。どうやってあいつから能力奪い返して倒すんだと。もう絶望的じゃないかっていうところを観客に見せることによってアクト3が盛り上がるので、その下げ方が足りないっていうのもありますね。で、まあなんか逃げちゃって、で、遊園地という舞台がアクト3と。これがちょっと一つ、まあ見せ場というか、まあ映像的にはもちろんね、綺麗なとこだと思うんですよ。遊園地で戦うっていうのはね、派手でいいんですけど。で、まあ遊園地っていうのが主人公が一応お母さんに捨てられた場所であり、で、ちょっと PP2 の前のシーンでお母さんに再会して、あんた誰？みたいになっちゃうっていう、ちょっと悲しげなシーンあるんですけど、これもちょっと取ってつけたようなシーンですね。まあ、ちょっと悲しいとは思えるシーンですけど、他の映画に比べたらというかね、例えばこれで、捨てられたお母さんと息子の話っていう、別に普通のドラマの映画ってあるんで、そういうのに比べたら全然弱いですし、その原因っていうのは、この映画自体がスーパーヒーロープロットなので、ミッドポイントまでに別に母親を探す行動をあんまりしてないんですね、これ。一応要所要所でちょっと言ってるんですけど、やっぱやってることが、ミッドポイントで盛り上がってることが、俺ヒーローだぜみたいなことやってるんで、急にやっぱり母親とのショック入れられても、ちょっと弱いという。サブプロットとしての使い方が弱いという。これもうまく使えば、お母さんとのことがショックだったから、ちょっとへこんで、だけど、今の兄弟であるね、血は繋がってないけど、兄弟ですよね。子供たちの兄弟を助けに行くために行くんだ、みたいなアクト3にうまく繋げればすごい盛り上がるところなんですけど、サブプロットの使い方も甘いと。多分、脚本、まあ、はっきり言って下手だと思うんですけど、僕は。そういうところが、ゆるゆるですよね。これも多分、やっぱり DC なんとかって言って、たくさん大量生産するせいで、一個一個の脚本とか甘いまんまね、公開時期とかだけ決まってて、で、しかも予算も決まってるから、とりあえず形になれば GO が出て、取っちゃって、で、興行的にも成功してると、それでなんだかんだね。なので、いいじゃんっていうね、結局質が悪くなっちゃうっていう、観客が一番損してんじゃないかなと思いますけどね、この営業方法ってね。もう少し時間かけて一本一本繋いでってくれればね、いい作品、一個一個がいい作品であればもっと盛り上がるはずなのに、なんとなくこのね、囲い込みみたいな感じでね、マーベルに負けるなみたいな感じで、ちょっとやってる感が僕は感じた映画でしたね。アクト3の話は特に言うことないんですけど、結局そのバトル、アクションシーンの中で、ツイストとして、面白いっていうか、兄弟たちもヒーローになると。で、これはもう原作知らない、ちなみに分析会に僕含めて4人映画一緒にみんな初見で原作も知らずに初見で見たんですけど、みんなやっぱ、ここは面白いというか、なるほどねっていう感じですけど、このシャザムっていうのは結局このヒーローがみんなっていう、兄弟みんなっていうことなんだと思うんですけど、これは結局シリーズへの振りですよね。だからシリーズとしてのアクト1になってるんですけど、これのためだけに、じゃあ1時間、2時間10分なんですけどね、この映画ね。そんなに必要ですかっていう話なんですよ。これだって、アニメシリーズ、さっきも言ったように、30分のアニメシリーズだったら、第1話の終わり際に、全員ヒーローになってたっていいぐらいだと思うんですよ。まあ、第1話はちょっと早いかな。第1話が主人公だけで、第2話ぐらいとか、少なくともシリーズ構成って13話ぐらいで構成する、ワンクールですよね。ワンクール13話。で、構成するとしたら、3話目ぐらいにはもう家族全員になってなきゃいけないんで、そしたら60分ですよね。アニメで言ったら3話分って。60分でなってなきゃいけないってことは、この映画で言うミッドポイントあたりでもう全員家族がシャザムっていうのかな？わかんないですけど、このヒーローになってていいとこなんですよ。それだったら、その構成してたらだいぶ変わってたと思うんですよ、僕は。なので、やっぱこれ、ここまでを アクト1にしようというか、一作目をここにしようっていう、決めた括りが悪いのか、構成が悪いのかわかんないですけど、まあ、ちょっとこの続編ありきで作る弊害っていうのはすごいありますよね。で、結局これを見ないと他のクロスオーバーだから他のシリーズも見れないというか楽しみづらくなるみたいな前提だから結局見るんで興行的には良くなると。なのでまあね、営業というか何つうんですかね、このお金儲けとしては成功してるシリーズなんでしょうけど、映画としてはちょっと物足りないんじゃないかなと。なので結構映画として語る。まあスーパーヒーロープロットという視点からちょっと取り上げた映画ですけど、まあ映画の作品としては特に言うことあんまりないというかね、ちょっと、もったいないなっていうところいっぱいあるし。予告編結構面白そうだったんですけどね、なんかコメディがもうちょいあるのかなと思ったけど、いろいろ失敗している映画だなというのが僕の感想です。割と分析会にいらしてくださった方もそんな感じでしたね。評判あんまり良くなかったですね、これ。ということで、そんな感じでこの映画の説明は終わりにしようかな。今日は30分。ちょっと早いですね。なんか語ることが少ないですね。で、今後のちょっと分析会についてなんですけど、ちょっと、リモート分析会という形で今まで Amazon プライムのウォッチパーティーを使ってやってたんですけど、まあ、世の中、今ですね、2021年10月31日ですけどね、東京も緊急事態宣言が明けて、割とちょっと活気も出てるなと思いますけど、街も、店も空いてるし、人も多いなっていう感じですけど、この後どうなっていくかわかんないんですけど、とりあえずリモートというのをつけるかつけないかは別として、まあ、取ってもいいかなと思ってます、正直。なので、分析会の形として、まあ、実際集まっていただいて、そこでもう、初見で皆さん初見で構わない。僕も初見で行くんで、みんなで一緒に映画を見て、そこでその場で分析をしようっていう会をメインにしていこうかなと思ってます。で、ウォッチパーティーに関しては、ちょっと今までウォッチパーティーで参加してくださった方もいたので、希望制にしようと思ってます。もし申し込みがあれば、ウォッチパーティーもその、やるときに同時にウォッチパーティーやるので、僕がチャットで打つので、まあ、音声流してもいいんですけどね。で、あと、サイト上への音声解説は、こういう形、今、今日は僕が一人で、これ部屋で 解説してるんですけど、こういう形は多分なしにして、リモート分析会の時に、話す音声みたいのを、そのまんまアップする形を取ろうかなと考えています。なので、ちょっとリモート分析会というのが、名前自体も、ちょっと分析会、リモート取るかもしれないし、形式もちょっと変えていくと思いますので、まあ、教室とかではもっとね、ビートについて細かく見たりしてる、映像を止めて、ここがこのビートですね、とかいうのを見たりしてるんで、まあ、詳しく興味ある方は、割と、僕は読書会というのもやってるんですけども、含めて、リアルでというかね、このネット上でっていうよりは、このサイト自体も、まあ、きっかけとして、まあ、いろんな人とつながりたいなっていうのがあるので、よかったら教室に来てくださいという。教室つってもリモート分析会、教室といってもあれですけどね、レンタルスペース借りて人数に合わせて撮ってるだけなんですけど、そういう、僕は顔合わせでの人との付き合いのが好きなので、ウェブ上でどうこうっていうのは、メインではなくなってきてるので、最近。よかったら分析会の方にいらしてくださいという宣伝ですね。もちろん無料でやってるし、別に、お金とかね、なんかの勧誘、グループの勧誘とか僕大嫌いなんで、宗教の勧誘とかね、もう政治の勧誘とか大嫌いなんで、そういうのは一切ありませんので、合わなかったら合わなかったで次の回来なければいいだけなんで、興味ある人よかったらいらしてくださいという宣伝で今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。